続いてはポッドキャストでも配信しています大竹メインディッシュ。本日のお客様は1948年高知県のお生まれです。2002年に茜雲で第2002年に茜空で第126回直木賞を受賞。現在著書旅の作法人生の極意が PHP 研究所から発売中、山本一力さんです。
はい、ようこそいらっしゃいました。
よろしくお願いします。
今回は旅の作法人生の極意という、エッセイでよろしいですか、お書きになりました。この本を紹介しつついろんなことを伺っていきたいと思いますが、
ありがとうございます。
はい、まあ大したあれじゃないですけど、共通のことから言うと、
はい、
高校生の時まで新聞配達なさってたと。
やってました、
はい、私小学校5年の時新聞配達やってたん
で。どちらですか？
東京都目黒区上目黒小学校界隈を配ってました、はい。
うん、いやもう今これから冬ですよね、
ね、
これから冬のね、雪は別なんですが、はい、雨が一番辛いですね。
新聞紙が濡れてね、
もう大変、それで日雨がね、指に噛みつくんですよ、もう。あれだけはね、どんだけ走っても指先の冷たいのは逃げないか
ね。
いやもう、
俺やってた時、まあ前にもラジオで話したことあるんだけど、ものすごい雨の時新聞配っててね、で新聞はもう濡れてくちゃくちゃなわけよ、正直、それをね四つ折りにして無理やりポストに突っ込んでね、来るわけよ。まあね、まあ後で考えればそんなんでいいわけないじゃん、絶対文句出ると思って、もう覚悟してたんだけど、文句が俺のとこまで来なかった誰かが止めたか、誰も文句言わなかったか、どっちかなの、ものすごいやりたい
後の方でしょうね。
新聞配達の親さんかもしれない。
もうね、あの時代は配達を個別にするっていうことを社会がね、随分こう優しく受け止めてくれましたから、だから雨でも濡れてても配ってくれたっていうことがやっぱり良かったんでしょうね。
私が新聞でちょっとあれって思ったりするのは、配達の時間がいつも起きて楽しみにして待ってたりするから、ちょっと遅れたりとかすると今日忘れてられてんじゃないかと思って、
そういううるさい客もいる
あれは大竹さんうるさい客だね、
待ってるやついるからね、
そう
ですよ、ポストの横で待ってるやついるからね、
いやもう待ってるといえばね、私はこれからクリスマスになりますね、のね、クリスマスの朝、ある家に新聞入れましたらね、トーンとポストに落ちるじゃないですか、その音でドアがバッと開いて、中からね、あの当時昭和37年ですよ、あの時代にガウンを着た女性が出てこられて、クリスマスのプレゼントって言ってくれたんです。これはもう嬉しくてね、次の年からはまたもらえるかなと思ってね、ドンと音を立てて
音立てて、
はい、4年間毎年いただいた。
かっこいい、その話。
かっこいい、粋な人いるね。いや
素晴らしい。でこの方が、実はもう大建築家芦原さんとおっしゃる方の奥方で、今でもまだご健お達者です。素晴らしい。
名を成した人でいい人とダメな人と真っ二つに分かれますね
本当に
いや、もう本当にそれを思いますね。真っ二つですね、
はい、
やってみようかな。だって起きてるんだから。
いやいや、どうしてこれだけ名を遂げて、なんでこんな嫌なやつになったんだこのジジイはって思うことありますよ。だって
いますよ、もういっぱいいる、その方が、
ね、
いる、
ね、名を成して世間に知ら、
芦原さんはね、みんなで分かるとすれば、ソニービルがそうでしたね、今もうなくなりましたけども、あれを作られた方、
その人もいい人だったの、奥さんが今いい人だったって話
もうね、本当に今思い出しても、のあの4年間、クリスマスの朝が楽しみでしたね。 今年はもらえるかなと思いながら、
それすごいいい思い出ですね、はい、いいこと聞きました。やってみよう。
であの山本一力さんは、はい、あのこれであの勉強もしなくちゃいけないんで、うん、何事もあの片付けなければ次に進めない、うん、みたいなことをおっしゃってますね。
もう、うん、新聞配達で学びましたね、うんうん、今目の前にあることをやらないと先へ進めない、はい、これはね、うん、ある時石段を私が配ったのは大山町のあのお屋敷ですから、うんうん、だーっと石段登った上にポストがある家が一軒あったんですよ、
はいはい、
でね、ある雨の時、うんうん、全部新聞取ってるの分かってますから、はい、もう朝前読みみんな入ってますから、はいはいはい、今日ぐらいはいいだろうと思ってわざと入れずに帰ったんですよ、
はい、
ただジャーンと電話がありましてね、ええ、もう一回配りに行った。結局ちゃんとやっとかないと倍以上手間かかるっていうのをあのことで学びましたね。
もうね、私も学んどけばよかった、うん、全部私ミーハーだから、うん、ちょっとだけあれして食い散らかしたものが
いっぱい。いやそうだよ、まあ、俺なんかもこうなんか俺は何も学ばなかったからなんかこうやり散らかしたり食い散らかしたりね、うん、といろんなことしちゃうけど、やっぱり片付けないと終わらないと、はい、ああそれはあのご本人も経験にも終わりだろうけども、はい、一力さんはサラ金を、
うん、
ありがたいとおっしゃった、
うん、そうです。いやこれはね本当にあの新人賞に通って、うん、直木賞をいただくまでの5年間っていうのは本当に苦しかったんですよ、
はいはい、
新人賞をいただいたから原稿バンバン来るかと思ったら全く来ない、
う
ん、ともう他に収入がありませんから、うんうん、
その前にも借金はたくさんしてるしね、
はいはい、もう棚賃払うのも大変みたいな暮らしでしたから、はいはいはい、もうサラ金行きましてね、うん、事情を言ったんです、こういうわけでって、うんうん、だ結局会社に勤めたらそれが担保になるんでしょうけども、うん、私は無職じゃないですか。
あ、そうですね、
それを承知で貸してくれたんですよ、うん、頑張んなさいって言って。ですからね、今ねこれは言い方間違えると違うことになるけども、うん、その時にちゃんと契約して、うん、利息はいくらいくらですよと言われた金額で契約したわけですから、うんうんうん、後になってねそれが高いっていうのは私はちょっと筋が違うと思うんだけども、うんうん、まあ今の時代んなこと言ってもね通りにくいけども、うんうん、本当にサラ金にお世話になりました。で直木に届いて、うんうん、サイン会になったんですよ、はい、日本橋で、
はい、
でその前の日に、ええ、全部そこのお店にお返しに行ったんです、はい、こういうわけで、
は
い、ありがとうございました、うん、もう全額返せますって、
うん、
ただ中のお姉ちゃんたちが喜んでくれましてね、うん、おめでとうございますって言ってくれて、はい、次の日サイン会に並んでくれたんですよその人たちが。
あるんだ。
いやもうね本当に嬉しかった。
でいやいやいや、
で大竹さん、はい、別れ際、ええ、またご用があったら来てください
もうそこは使いたくないけど ね、
ご用はそれっきりでしたけども、
うんうん、
あの時は ね、まあ、ねあのお姉さんたちがわざわざ並んでくれたのは ね、
まあ、世の中では、まあ、銀行も貸してくれないと、はいね、もう家賃も払えないと、はい、あちこち滞ったと、
はい
ね、もう行き場ないわけですよ、うん、行き場ないとやっぱりそれでも貸してくれる場所があると、はい、まあ、利子は高いです、
はい、
まあ、法外です、
はい
ね、利子を取ってそれがなんか、うん、なんとかの、ね、法に反していることも確かですけども、はい、何にもない時に貸してくれてそれは助かりますよね。
そうですよ。利息がどうこうよりも、うん、貸してくれることがありがたかったですから、
うん、そうです
よね、そう思ってですから、うん、利息は最初約束した以上のことは一切言わないんですよ、うん、相手は、うん、ですからあれはね、うん、一方的にその利息がどうこうっていうのは私はちょっと違うと思うんだけども、
はい、
いやもう、うん、今思い出しても、うんうん、本当にあの時サラ金が助けてくれたと、はい、今もう思ってます、
はいね、今 業者の方が聞いてらしたらねえ、まあまあ、うん、まあそれはこの、うん、世の中のいろんなことがあって、まあ、よかった全部とっていうね、もろ手を挙げて、はい、あの言うわけにはいきませんけども、うん、はいはい、それでもそういうことが終わりになったと、
はい、
ご本の方ですが、いつもは小説をお書きになるんですが、はい、今回は旅の作法というご本ですね、はい、旅はお好きでいらっしゃる、
はい、もうあの、うん、私が高校卒業して最初に入ったのが旅行会社でしたから、うんうんうん、その頃は1966年ですけども、うんうんうん、まだ海外旅行っていうのは夢の夢だったわけですね、はい、一般の人には、うん、その頃に会社の仕事で添乗員で海外行けてましたから、
はい、
思えばいい経験ができて、
うん、
の知らないことをいっぱい学びましたですね。いやもう
何年ぐらいの話ですかね、
1966年昭和41年です。
あ、まだそんなにブームの、ええ、前ですね。
そうです、うん、もうあの、うん、オリンピックがあったのが39年で、うん、この年に海外旅行が自由化になりましたから、
はいはいはい、
お金と暇があったら誰でも海外観光で行けるよっていうことで始まったもう直後でしたから、
そ
うです
ね、その前は歌だけでしたもんね、
はい、
憧れのハワイ航路っていうね
そうですよ、
まあ、歌しかなかったですね、映画の中で、映画の中の、
いや本当そう、
ハワイを見てました。
あの、はい、サンフランシスコのチャイナタウンっていう歌もありましたし、
ね、は
い、
うん、そうですね、
もう、うん、だから本当に行けなかったんですね、うん、もう観光では、うん、
はい、
だからそれが観光で行けるようになったんで、
うんうん、
あの頃は大竹さんね、もう一生に一度だとみんな思ってますから、うん、行く人は、はいは
い、そうですよね。
で、うん、私が最初に添乗したのは、うん、台湾で、うん、2度目がハワイだったんです、
はい、
で、うん、ハワイへ、当時は10日間だったんです、
うん、
これ結局一生に1回だから、うん、行ったら全部回らなきゃダメよっていう島巡りをやりますから、
オアフから何から、
はいはい、もうハワイ島も行く、マウイ島も行く、う
ん、はいはい、
で、うん、格好が皆さん、うん、背広にネクタイですよね
暑いのにね、
その格好で、うん、あのからかうあの通りを歩いてで添乗員も旗を持って、うん、やっぱり
せ
そうですで革靴履いて、
うん、
から土地の人たちがこうね、うん、何事だっていう顔で見ておられたけども、
ね、
今
だから みんな B さんで行ってますもんね、ハワイなんかね、
もでもね、はい、思えば、うん、あの人たちが、うん、はい、私が天井でご案内した人たちが、うん、今の日本の繁栄の礎作った人たちでしたから、
うん、ああもうね、そういうことになりますかね、
本当に世話になりました。
あ、うん、ご自分は天井で行ったハワイは、
はいは
い、いかがでしたか。
いや、びっくりしました。本当にびっくりした。あのプレスリーのブルーハワイって映画あったじゃないですか、
はいはいはい、
あれの冒頭でですね、うんうんうん、アラモアナの公演が出るんです、
はい、
でそれと同じものがあるんですよ、そこに。あ、ね、これだこれだよブルーハワイと思って、
はい、
あそこを旗持って歩きましたですね。
そうですか。
だからもうね、今の若い方々はもう気軽に6時間で行っちゃいますからね、のハワイって言ってもそういう考えはないかもしれないけども、
ショッピングセンターも充実してるし、日本語はあちこちで通じるし、はい、みたいなことですからね、は
い、
い
やもうから、うん、思えばいい時代、うん、日本がこれから世界の仲間入りをしていくその黎明期のところで、添乗員で海外を見ることができたのは大きな幸せだったと思います、
はい、どこエッセイの中で、
はい、
日本料理のお店を紹介されてますね、
はい、レストラン日本、
レストラン日本、
はい、
日本のテニス界の、はい、人たちは世界四大大会とか、
う
ん、いろんな大会の時、はい、あのニューヨークですか、
はい、
に行った時には
必 ず,
必ずそのレストラン、
はい、
まあ、あの経営なさってたご夫婦は今はもう亡くなりになってますけど、
亡くなりましたね。
ここでこう日本のテニスの選手は みんな英気を養ったとご本人お書きになってます。
もう、うん、もう全く事実です、うん、それは、うん、松岡修造さんがまだ本当に武者修行をやってる頃、うんうんうん、倉岡さんとおっしゃるんです、はい、そこのオーナーは、
はい、
倉岡さんは松岡さんがお金がないのを分かってて、
うん、
もういいと、うん、なことは心配しないで、うん、米の飯を食えって言って、
はい、
の運動には米の飯が日本人には大事だって、
うん、
それで本当にタダで、
うん、
の後で返せよじゃなしに、
うん、
もうやっぱりご本人が倉岡さんご本人が慶応の剣道部のキャプテンだった人ですから、
はい、
だからもうそういう
眼光のとても鋭いとご本人はありますが、
そうです、
うん、
まさに、うん、だから戦線の線という言葉があるんですけど、はい、これは武蔵が言った、うん、先の先の先を見て
読めと、
はい、だからその倉岡さんの座右の言葉が戦線の線だったわけですね、はいはい、だからそういうことを、うんうん、もう、うん、伊達金吾さんも、
うんうんうん、やっぱり西堀も出てきます
ね、はい、もうそうです、はい、西堀さんもいましたし、うん、何よりもジョコビッチさんが、
はい、
彼はね私は素晴らしい男だと思ったのは、
はい、
これは去年ですけども、うん、ジョコビッチさんが四大タイトルをこう一つ取っていったわけですね、はいはいはい、ウィンブルドン立ち上がって、うんうんうん、それでやっぱり倉岡さんに無名の頃世話になってましたので、うん、もう亡くなってましたけども、
はい、
シンシナティのオープンを制覇して、うん、マンハッタン入ってきてま、うん、っすぐレストラン日本に来られて、うん、手を合わされたんですね。そのためだけに来たんですよ。
ご本の中にある D というのは、はいはい、ジョコビッチさんのことですか。
そうです、
ご本では19歳の頃からって、は
い、そうです、
この日本料理に、
はい、
あ俺 D 想像つかなくて、当然日本の人だったらこんな人いたかなと思いつつ読んだんですけども、はい、
ジョコビッチさんです。
ジョコビッチなん
だ、はい、で彼は見事なその追悼の言葉を、
うんうんう
んうん、ウィンブルドンで彼が去年優勝した写真の下にですね、
はいはいはい、
斜め書きで全部コメントを書いて、うん、追悼の言葉を残してくれてます、うん、だからこうやってやっぱりだからスポーツをやる方、
うん、
一芸、うん、何でも一芸に秀でていってる人というのは、うん、やっぱりすごいものを持っておられますね、
うん、その眼光の鋭いその剣道の達人、
はい、
この方が1964年ですか、
はい、
まだね、
そうです、
いやもう先の先の先っていう、
どうなっても分かんない
ところに奥様の英子様と一緒に行って店を開きになった、
はい、その英子さんが当時大英の女優でこれから売り出すところだったんですね、
うん、あ、そうなんですか。で
京町子さんが大事に可愛がっていて、
うん、
大英のこれからの秘蔵っ子だったんですよ、
う
ん、その人をね、
倉岡
さんがもうかっぱらっちゃったもうだからもうそういうふうな、うん、やっぱり人間的な魅力の非常に大きな方でしたね、うん
はい、あの室井はエッセイとか書くことはあるんですか、
う
ん
はい
こうう
ん、あります。
いろんな旅に行った時とか
書きます。
ああそう、
あの
何
旅、うんうん、もう、うん、いっぱい書きますよ、
うん
あの
うん
旅行会社からそこに行って書いてくれて、
うんうん、あそういうのもある。
女性誌とかそういうところに言われたりもするし、うんうん、あとはエッセイで書くとさ、うん、ちょっと取材って台で落としてたりするからさ、うん、一生懸命書く。
なんだそれ。
取材費として。
ああ、うん、5本の中ではもう一つとても気になったところはやっぱし向田邦子さんの桜島の、
はい
うん話が出てきますね。
あ
それをこう山本一力さんは後で取材旅行に出かけるわけですね、
はい、
スタッフの方にちょっと目を閉じていてくださいとお言われになったそうですね、
はいはい、もうどう言いましょうね、うん、向田さん、うん、あの方が本当に豊かな感性をお持ちの方だから、
うん、
同じものを見てても私なんかとは違う感じ方をいっぱいしておられると思う、
うんうんうん、
でね、あの中に書いたかどうかちょっと記憶にないんですが、うん、はい、黒猫がこれ番組のロケで行ったんですけども、うん、黒猫がスーッと来ましてね、うん、向田さんの鳥をやってる間中そこにいたんですよ、うん、で、うん、鳥が終わる直前にスーッといなくなりましてね、うん、だスタッフがみんな、うん、あれ向田さんが見に来たんだなっていう、うんうん、だそういうことが全然不自然じゃないような、うん、もうなんかもう本当にね、うん、向田さん、うん、これからの時に、うん、あの航空事故に遭わられたんで、もう本当に辛いですけども、もうやっぱり残しておられる向田さんのエッセイは今読み返してもやはり豊かなものですね、
でも一力さんもその高台から眺められた桜島の景色のことをお書きになってます、
はいはいはい、いやもう書かずにはいられませんでしたですね。こう、うん、どう言いましょう、大竹さんもちろんご存知ですね、うん、桜島、はい、あの眺め、はい、私が見たようなところを、はい、あそこは名所だからきっとご覧になったと思う、う
んうん、僕はあのね、向こうで山が噴火して土石流、うん、土石流が鹿児島じゃなくてあの先端の島を襲って、
はいはい、
国道がダメになっちゃって向こうに行けなくなった時に、ちょっと若いもん連れて見に行こうかっつって、ええ、新しい家がその土石流の中で沈没してる先にあるところ、そこを通ってからの、そこを前後かな、その前後の桜島だったんで、なおさら雄大にこう見えたんですかね、
うん、怖さはなかったですか。
あ、もうね、俺意外となんかこう、だからもう誰も来ないから、
うん、
温泉ただっ広い温泉ね、入るの一人で、ね、海が向こうにブワーって見えて、島の見える温泉にたった一人で、これ貸し切ったらいくらかかるかとかね、頭なんかそう銭の計算してて、でも現地の方はあのまた お客さんが来てない時だったんで、
はい、
余計振る舞っていただいたりした記憶が過去にありますけどね。
そうですか、
はい、もう、うん、景色にはもう向こうは高い建物がないですからね、
はいはい、
だから海のところにもう石力さんのお書きになった言葉だけど、あの普通のあのいい佇まいの家が並んで、はい、その向こうに桜島が見えて、やっぱなんかちょっと想像すると、まあなんかこういいなあと、旅をしてみたいなっていう気持ちになりますよね、
うん、いやもう、うん、あの雄大な桜島を毎日見ていられるっていうのは、うん、はい、やっぱり贅沢な暮らしでしょうね、うんう
ん、あ、
もう行って、うん、もう噴火すると灰がいっぱい降ってくるという片っぽそういうものもあるんでしょうけども、うんうんうん、みんながそれをこう受け止めて、うんうん、だから今の時代自然とこう、うんうん、上手にこう寵愛を取っていくということがなかなかできないじゃないですか、もう台風がどうだ地震がどうだっていうことになっていく、
はい、
だからそこをうまくこう息遣いを合わせて暮らしている人たちっていうのはやっぱりこう見てて学ぶものがありますね、
まああれですよね、もう都市集中型で東京とか大阪とかね、まあそういう都市部だけが繁栄してって、はい、地方はどんどん取り残されていく、特に東北地方なんかはそういうことになってますよね、はい、もうちょっとなんかこうこの国もいろんな地方も含めたものが全体的にこうどこ行っても暮らせる感じがいいなと思いますけどね、
うん、山本さんの著書、はい、旅の作法人生の極意が BHP 研究所から発売中です、
はい、
大竹メインディッシュ、本日のゲストは山本一力さんでした。
はい、短い時間でしたけどもありがとうございました。
ありがとうございました。